こんばんは。
Good evening.
イエス様はすぐに来られます。 Well, I'm learning a little bit of your wonderful language.
はい、皆さんの言語を少しでも学ぼうと努力しています。
But I'm very glad to have my colleague with me tonight.
通訳ありがとうございます。
As we have in the other nights, in order to share the word of God in Japanese and in English in every language.
神様の言葉を英語でも日本語でもいろいろな言語でこうしてシェアすることができることを感謝します。
In whatever language it is that one speaks, the truth is so beautiful.
どんな言語であったとしてもこの真理の言葉を語ることは本当に美しいことです。
And the truth is so important because it brings us into a right relationship with God.
この真理のメッセージというのはとっても大切です。なぜかというと私たちと神様との関係を結んでくれるからです。
Thank you to so many of you for coming out on a rainy night.
この雨が激しく降っている中で来てくださった皆さん本当に感謝いたします。
And as you learned, we need water inside and outside.
こうして水、体の中に入る水で出ていく水についても学ぶことができました。
Especially to help us think clearly.
水をたくさん飲むと本当に、思考の働きをよく助けてくれます。
And tonight especially you will want to think clearly.
今日話を聞いてくれる本当にはっきりと、したこうと、考える、ことが大切です。
Because we're going toGive a presentation on why the crumbling values of society can be reversed through God's special key.
今日は、こうしてたくさん価値観がこう崩壊しているこの世の中で、神様の言葉の中にそれを、回復させていくそういう鍵があるからです。
Years ago, the home was a place of refuge, a place where people could feel safe.
こういう、昔の時代にはこの家家庭というのは本当に私たちにとってこう心を癒す場所、落ち着くためのことができる場所でした。
Unfortunately, things have changed today.
しかし、今日家庭の問題がたくさん起きてきて状況は変わってきています。
Young people, children are exposed to all kinds of problems.
子供や若い人たちはいろいろな問題に囲まれて生きています。
いろいろなこう異な
った価値観が若い人たちの思いの中に入り込んできているわけです。
And without a beautiful compass, our society is thrown into a state of confusion.
私たちのこう進んでいくべき道を示してくれるコンパスがなくては本当に混乱に陥っているしまうそういう世の中です。
People say, well, you develop your own standard. Whatever is okay for you, that's okay.
それぞれが自分の正しいと思うことをすればいいじゃないか。何でも好きなようにしていけばいいじゃないかと考える人たちもいます。
Today's society says nobody can tell you what to do.
今日の社会では、こういうふうにしろ、ああいうふうにしろって誰も言えないよっていうふうに考えています。
Sometimes people in the society of many different countries just say, if it feels good, go ahead and do that.
いろんな国の人たちが、何が正しいのかというかいうのは分からないんだからこうやりたいことを思うようにすればいいじゃないかと言っています。
But my dear friends here in Amanuma and in Tokyo and for those who are watching on internet,
しかし今晩この東京天沼教会にいる皆さんあるいはインターネットを通して見ている皆さんもそうですが
The Bible tells us something different than society.
私たちは知っているのはこの聖書、神の御言葉の中には社会が私たちに言ってくることとまた異なることが書いてあります。
That's why we come back to that little phrase that we have been using about the Bible.
なので、聖書を学ぶ際で大切なこのフレーズをもう一度思い出したいと思います。
So let's say it together. Let's have you say it together in Japanese. And you will be leading them.
はい。この今画面に出ている言葉を皆さんで一緒に言ってみましょう。三、はい。もしそれが聖書に示されているのなら、私はそれを信じます。もし聖書がそれを示していないのなら、それは確かなものではありません。
If it's in the Bible, I will accept it. If it's not, it's not for me.
聖書に書いてあるならそれを受け入れます。しかし書いてないのであればそれは私のものではありません。
Now, how do you protect these moral values in a world that is filled with immorality?
たくさんの不道徳で満ちているこの世の中で本当に確かな価値観を持つことができるためにはどうすればいいでしょうか?
How do you protect your mind where your character is developed?
私たちの思いから私たちの品性、人格というのは作られますが、そこを守るためにどうすればいいでしょうか。
How do you protect your children and your grandchildren?
私たちの家にいる子供たち、あるいは孫のことを守ってあげるためにはどうすればよいでしょうか。
Is it possible to be a moral person in an immoral world?
これほど不道徳が満ちた世の中で、道徳的な人間として生きていく方法があるのでしょうか。
Well, fortunately, our Bibles have an answer, a message for a generation of men and women living here on this earth now.
幸いなことに、この聖書の言葉の中には、今日生きている、この社会で生きている私たちのために確かな答えを与えてくれます。
It's a message for you and you and you and me.
このメッセージはここにいる一人一人、私も含めてに向けられているメッセージです。
It calls us back to morality.
私たちに道徳の確かな基準に連れ戻してくれます。
To God's beautiful standards in the Bible.
聖書の中には神様の定められた本当に美しい基準が書いてあるんです。
Now the Bible tells us in Revelation 14,
ヨハネの黙示録14章ではこんな言葉があります。
It says, "Fear God and give glory to Him."
神を恐れ、神に栄光を期せよ。
For the hour of His judgment has come.
神の裁きの時が来たからである。
Now, this passage in Revelation answers a question about moral responsibility.
黙示録の中のこの言葉は、私たちの道徳的な責任ということについて触れています。
Why is there so much crime in society?
なぜ今この社会の中にたくさんの犯罪があるのでしょうか。
So much immorality all around us.
不道徳なことがたくさんこの社会の中で溢れています。
It helps us to resolve the issue of moral responsibility.
この道徳的な責任というのについて私たちが考え直すための策がここに書いてあるわけです。
Because the judgment calls us to accountability for our actions.
この裁きというメッセージは私たちに自分の行為、自分の行いの説明する責任を負わせています。
In other words, if I am not responsible for what I do,
私が自分のすることに対して責任を持っていなかったとしたら、
Then how can God's judgments hold me accountable for those actions?
神様はどうしてその裁きの中で私たちにこう説明責任を負わせることはできるでしょうか。
People think in their own minds, they reason things out.
人々は頭の中でいろんなことを考えて自分の行動を正当化します。
If I have no responsibility,
私たちに責任がないのだとしたら、
if I'm not accountable for things,
私たちの行動に責任を持たないのだとしたら、
then if I'm an alcoholic, it's because my father was an alcoholic.
自分がアルコール中毒なのは私のお父さんがそうだったからだ。
I'm not responsible.
自分には責任はない。
If I'm a drug addict, it's because I was abused as a child, so I'm not responsible.
自分がドラッグ中毒だとしたら、いや、私は子供の時に、虐待を受けていた。だからこういうことになったんだ。
If I'm a criminal, it's because my genes, my makeup, produced that.
私が例えば何か犯罪を起こしたら、これはもう自分の遺伝子の中にあることだから私には責任はないんだ。
So I'm not responsible.
私には責任はない。
So the society that we live in now tells us you're really not responsible for your actions.
この社会ではたくさんの声が私たちは自分の行動について責任を持っていないというふうにメッセージを出しています。
It also says something to us the society does which is not right.
それからこの社会、正しくないことが溢れている社会についても、こういうことを言っています。
It says everybody can determine in their own mind what is right and wrong.
そのメッセージというのは私たちは自分の頭の中で何が正しいか何が間違っているかというのを正しく判断することができるという考えです。
You cannot depend on your own mind to tell you what is right and wrong.
でも私たちは正しいこと、そうでないことを判断するために自分の考え、自分の思いというのに頼ることはできません。
Society kind of tells us, well, you are only responsible to yourself, not to anything else.
さらに世の中では、私たちは自分自身については責任を持つけれども、自分自身以外のことに関しては責任を持たないと言います。
I don't have to worry about God or about the Bible.
神様のことや聖書のことなんか私たちには関係ない。
I'm only responsible for myself or to myself.
自分のことだけちゃんとしてればそれで OK。
Then that means you are not responsible for something much higher and grander.
それは自分自身の世界よりももっと大きなことについては何も責任がないんだ、そういう考え方です。
And you don't have the way to steer your way through the jungle of life.
私たちのある意味人生のジャングルの中をこう導いてくれる、まあなんていうんですかね、舵というものがないわけです。
Because judgment implies a responsibility and certain choices that you make.
裁きというメッセージにはこの責任という問題、もう一つは道徳的な選択、私たちのする選択ということが含まれています。
So God is calling us in these last days to judgment.
そして神様はこの終わりの時に裁きの時が来たのだ、そういうメッセージを私たちに送っているわけです。
Well, let's ask the question, does God have a standard of morality for this final judgment?
では神様はこの裁きということにおいて何が正しくて何が間違っているのかというのを判断する基準を持っているのでしょうか？
Yes, he does.
それが聖書の中にはあります。
God's law is the basis of morality.
神様の律法、これが道徳の土台であり、また裁きの基準になります。
God's law found in the Bible is the standard of judgment.
聖書の中に書いてある神様の律法というのが裁きの時の判断の基準になるわけです。
So the Bible tells us today in society that your mind is not the highest standard.
聖書は今日の社会が言うように、私たちの自分たちの考えがこの判断の基準なんだ、最高の基準なんだとは言っていません。
It tells you there is a higher standard than your own mind.
私たちが自分で思う考え、それよりも高い基準が実はあるのだというわけです。
The Bible says you are responsible for what you do.
私たちは自分のする行動について責任を持っているというふうに聖書は語ります。
So the Bible calls us back to the law of God.
そして神様、この聖書は私たちをこの道徳の基準である神様の律法に立ち返らせようとするわけです。
That is the moral standard to which we are held.
それが、私たちが従うべき道徳の基準というのがそこにあるわけです。
Now the Apostle Paul puts it this way.
聖書を書いた使徒の一人パウロさんという人はこう言っています。
It's a wonderful little book.
ヤコブです。
Wonderful little book called James. You need to read the whole book. It's not very long.
ヤコブの手紙、これ素晴らしい箇所なので、あまり長くないですから、ぜひ読んでほしいのですが。
And in fact, it's a very practical book.
とてもこう実践的なメッセージにあふれた本です。
It's very close to the end of the New Testament.
新約聖書のほとんど終わりに位置している本ですけども。
Well, in verse 12, it says, So speak and so do as those who will be judged by the law of liberty.
ここにはこう書いてあります。だから、自由の律法によって裁かれるべきものらしく語り、かつ行いなさい。
Now that's a kind of an interesting phrase.
これはすごくこう興味深いフレーズですね。
You know, why would you say that a law gives you liberty?
ここではこの神様の律法というのが私たちに自由を与えるものだと書いています。
I thought a law restricts you, but the Bible is saying it is a law of liberty.
律法って聞くと私たちを制限する、束縛する、そんなイメージがありますが、聖書は律法は私たちを自由にすると書いている。
As we move along tonight, I want you to remember this phrase that the law of God is a law of liberty.
今日話を聞いていくにあたって、この神様の律法というのが実は私たちを自由にするものなんだということを覚えていてください。
Now here are a few examples.
いくつか、例を挙げたいと思います。
In the book of Exodus, chapter 20, we have the Ten Commandments.
出エジプト記の20章には、10の戒め、十戒というものが書いてあります。
Special commands, special instructions from God to help us in our lives.
これは神様が私たちの人生に必要な教えというのを特別に与えてくださっている、そういう箇所です。
Four of them relate to God, and four of them relate to other people.
10個の戒めのうち4つは私たちと他の人との関係に関すること、残りの6つは神様との、あ、逆ですね、4つが神様、6つが人との関係に関わることです。
Let's look at the sixth commandment.
それでは、後半の6つの、戒めを見てみましょう。
Thou shalt not kill.
あなたは殺してはならないという戒めがあります。
This helps to preserve the sacredness of life.
これは私たちの命の尊さを守るための律法です。
How about the seventh commandment?
7番目はどうでしょう。
Do not commit adultery.
あなたは姦淫してはならない。
This protects the home and the family.
これは私たちの家族のことを守る、そういう律法です。
Oh, the eighth one says, don't steal.
8番目はあなたは盗んではならないと言います。
It protects our possessions and our property.
これは私たちの所有物だったり財産を守るための律法です。
If people disregard these principles of God, society becomes chaotic.
ここにある神様の律法の原則を人々が無視し始めたとき、この社会は本当に混乱に陥ると思います。
Now, we're looking at the book of Revelation. Let's look at chapter 11, verse 19.
黙示録の11章を見てみましょう。
Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of his covenant.Was seen in his temple.
そして天にある神の聖所が開けて、聖所の中に契約の箱が見えた。
Now, what was this ark of the covenant?
ここにある契約の箱っていうのは一体どんなものだったんでしょうか。
Inside the sanctuary, God instructed Moses to build on this earth. There was an ark of the covenant.
この聖所っていう神様の神殿みたいなものですけども、そこにある契約の箱という箱の中には、
The ark was like a little box.
この契約の箱はまあ小さな箱みたいなものだったんですけども、
And inside this box, something was placed.
一番こう聖所の奥にあるこの箱の中には何かが入っていました。
It contained the very law of God given to Moses on Sinai.
聖所の一番神聖な場所ですね、そこに置いてある箱の中には、このシナイ山で与えられた神様の十の戒め、この板が入っていました。
When I was a small boy, I had the privilege because I lived in Egypt.
私は子供の時、エジプトに実は暮らしていたことがあります。
To visit Mount Sinai with my father.
私は自分のお父さんと一緒にこのシナイ山という山に行ったことがあります。
And as a little six-year-old boy, I climbed up the mountain with my father.
私はまだ6歳だったんですけれども、お父さんと一緒にその山を登っていきました。
The mountain we think was the one where Moses received the law of God.
実はそのシナイ山という山で、モーセさんはこの十戒が書いてある板を神様から受け取ったわけです。
Even for a little six-year-old boy, it was a very moving experience.
私たち当時まだ6歳の小さな子供でしたけども、その時とっても感動したのを覚えてます。
About three, four years ago, Nancy and I climbed another mountain in that area of Mount Sinai.
3、4年前に実は私、自分の家内と一緒にその山の、ちょっと違う場所に登りました。
It's a wilderness area.
同じシナイ山なんですけれども、少しこう荒れ野みたいな感じになっているんですね。
But as you look down into the plains, as you look at the mountains, you can imagine God came down in that cloud and gave the Ten Commandments.
下にある平原を見渡してまた山を見上げながら、そこで雲のうちに神様が降りてきて、この十戒をモーセに手渡している、そんな光景をイメージしました。
The Bible says God wrote it with his own finger.
聖書の中には神様がご自分の指でこの板、石の板の上に戒めを書き記したと書いてあります。
They were written in stone.
それは石の板に書いてあったわけです。
They were placed in the Ark of the Covenant.
そしてその十の戒めが書かれたこの石の板が契約の箱の中に入れられました。これは、全ての道徳の基準、土台にあるのがこの十の戒めだ、そういうことの象徴だったわけです。
So this ark, this box, contained God's law.
この契約の箱の中には神様の律法というものがあります。
It's the foundation of his kingdom and his throne.
この契約の箱は神様の玉座の象徴なんですね。
And God calls us to keep his law.
なので神様の、玉座のもとへ、そこに、律法があるのだということです。
Judgment and law are part of the gospel.
裁きと律法というのは、これは神様の福音、良いメッセージの一部です。
But somebody might say, now wait a minute, Pastor. Wait.
牧師先生ちょっと待ってくださいと思う人がいるかもしれません。
I thought we were saved by grace and we don't need to keep the law.
私たちが救われるのは神様の恵みプレゼントとしてであって立法を守る必要はないというふうに私は思っていました。
You know, when Christ was crucified on the cross, he was judged as a sinner dying to pardon our sins.
イエス・キリストが十字架の上で死んだ時、その時、まあ、キリストは私たちの罪を許すために死んでくれた。
And some people say, well, when he died on the cross, we don't have to worry about the law anymore.
なので、イエス様は十字架の上で死んだ時にこの律法を守る必要もこうなくしてくれたんだ、そういうふうに考える人たちがいるわけです。
Well, that's not correct.
ですがそれは聖書は語っていることではありません。
If God could have changed his own law, then Jesus would not have had to die.
もし神様がご自分の律法を変える、なくすことができるのであれば、律法の罰としてイエス様が死ぬ必要もなかったはずです。
Some of you will remember that text in the book of Romans.
ローマの信徒への手紙のこういう言葉を思い出す人がいるかもしれません。
The wages of sin is death.
罪の支払う報酬は死である。
If God's law was changed, why would Jesus have had to die?
もし神様が律法をなくすあるいは変えることができるのなら、なぜイエス様は死ななければならなかったんでしょうか。
Because you and I broke God's law.
私たちが神様の律法を破ったので、その代わりにイエス様は死んだわけです。
First John chapter 3 tell us.
ヨハネ第一の手紙にはこう書いてあります。
Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness.
すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。
Now maybe someone might say, but I don't think it's a sin to steal something.
ある人がもしかしたらこの盗むことは別に罪ではないというかもしれません。
Because sin is just something that I think in my mind.
罪っていうのは頭の中で考えることだから、それは罪じゃないという人がいるかもしれません。
Well, let's look at what the Bible definition of sin is.
しかし罪の中、聖書の中では罪というのはこういうふうに定義されています。
Sin is breaking God's law.
罪とは神の律法を犯すことです。
Well, let's use a little example.
少しこう例を挙げて考えてみましょう。
A man says, oh, I'm not really satisfied in my marriage.
ある人が、ああ、自分の結婚生活は本当に、やだなと思っている。
So if I go out in the weekend with my secretary, it's okay because we both agree.
もし週末になったら、自分の仕事の秘書と一緒にじゃあちょっとお出かけしちゃおうと。二人もう同意してるからいいじゃないか。
But the Bible says, don't commit adultery.
しかし聖書の中では姦淫してはならない、不倫してはならない、そういうふうに書いてあるわけです。
God's law is forever. It is a moral standard.
神様の律法は永遠にわたってこの私たちの道徳行いの基準として立っています。
It defines sin and it establishes our accountability to God.
神様の律法は罪が何であるかを定めた基準であって、私たちに説明責任を与えます。
So God's law tells us what morality is, even if your mind says something different.
聖書は道徳の基準が何であるかというのを語っていて、それが私たちの考えることと違っていても、聖書の言葉は基準なわけです。
The Bible says sin is breaking God's law.
罪というのは神の律法を犯すことである、そういうふうに書いてあります。
And the hour of his judgment is coming.
そして裁きの日が来たのであるというふうにも書いてある。
The Bible says you are responsible for what you do.
聖書は私たちは自分の行いに対して責任を持っているんだということは書いてあるわけです。
And the foundation of God's throne is his law.
そして神様の国、神様の王座の根底にはこの律法があるわけです。
So what our children need today.
今日生きる子供たちが必要なこと
is not to be constantly fed from television and from smartphones with murder and violence.
テレビやスマホを通してたくさんそういう人殺しだったりそういうものにならされることではありません。
and immorality.
そしてその他のたくさんの不道徳であふれています。
Our children and also each one of us need to be taught the moral principles God has given to us.
子供たち、あるいは私たちもですけども、そういった場所から学ぶよりも、この神様の言葉から道徳の基準を学んでいく必要があります。
Because those moral principles, his commandments, are meant for our happiness.
これらの道徳の基準あるいは、この律法というのは私たちの幸せのために与えられているものだからです。
God's law protects us from those things that will destroy us.
神様の律法は私たちの人生を壊してしまうようなたくさんの問題から私たちを守ってくれます。
Now, some Christians have even said, well, we don't preach on the law in our church.
あるクリスチャンの人たちは、私の教会では、この律法について、説教することはないと言います。
We preach about his love.
私たちは愛のことをもっと語らなければいけないと。
As if those two things were different.
この愛と律法というのがあたかもこう矛盾するものであるかというように考えるわけです。
Because love always leads to obedience.
そうではなくて、愛というのは常に従順、従うことへと私たちを導きます。
True love does never, it never leads you to disobedience.
真の愛というのは不従順、私たちが背いていくように導くことはないわけです。
True heavenly love leads you to keep God's commandments.
神様から与えられる本当の愛は私たちが神様の律法に従っていくようにそういうふうに導きます。
Now many of you know this beautiful, beautiful text in John 14, 15.
ヨハネによる福音書14章15節にはこんな美しい言葉があります。
If you love me, keep my commandments.
もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。
In fact, I invite you to say that in Japanese right now.
今少し皆さんでこの日本語でこの聖句を読んでみましょう。三、はい。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。
Jesus was speaking.
イエス様はこのように語られました。
And Jesus didn't say, well, if you love me, you don't have to keep my commandments. Don't worry about it.
イエス様は、私のことを愛しているんだったら別に立法なんか気にしなくていいよ、守らなくていいよとは言わなかった。
But love's response to God is, yes, I want to keep your commandments.
しかし本当に愛を持っている人は神様にこう応答するように導くわけです。はい、私はあなたの戒めを守りたいです。
So the reason that we obey is not because we're trying to make God like us better.
私たちが戒めをこう神様の立法に従おうとするのは、そういうことによって神様にこう好かれようとかいうことではなくて、
We obey because it is our response of love to him.
そうではなくて、私たちの神様に対する愛からそのように応答したいというふうに願うわけです。
We obey God not in order to be saved, but because we are saved.
私たちは救われるためにではなくて、救われたからこそ神様に従うのです。
Christ won salvation for all of us on the cross.
キリストは十字架の上で私たち一人一人のために救いを獲得してくれました。
So when I come to the cross, my obedience is an evidence that I am saved. I have a relationship with Jesus.
私たちが十字架のもとに来て救いを得たということの証拠の一つは、神様、私はあなたに従いたいです。喜んであなたの御心に従いたいです。そういうふうに答えることです。
First John chapter 2.
ヨハネ第一の手紙の2章。
Now by this we know that we know him if we keep his commandments.
もし私たちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟るのである。
So John is saying this is the evidence that you really know God, you keep his commandments.
ヨハネはこういうふうに言うわけです。私たちが神様のことを知っているそのことの証拠の一つは、この神様の戒めを守るということなんだと。
If we have given our lives to Jesus and completely allowed him to fill our lives, our response to him is obedience.
私たちは本当に自分の人生を神様に捧げて、そして神様が私たちの人生を満たしてくれることを、選ぶならば、私たちはその答えとして、応答として神様の律法に従っていくわけです。
Now the text goes on to say, and this is so plain.It's so easily understood.
さらにここにも、こんな言葉がありますが、とってもシンプルで分かりやすい言葉です。
He who says, I know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him.
彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。率直な言葉です。
So when we are genuinely committed to Christ,And our hearts are surrendered to him, Then we obey him.
私たちが本当に神様のことを愛していて、自分の心を神様に捧げているのであれば、自然な音として神様に従う、そのようになるわけです。
So if you hear somebody saying, oh, God's law was done away with,
もしある人が、ああ、神様の律法、それはね、廃止されたんだよ、なくなったんだよという人がいれば、
the law was nailed to the cross.
イエス様が十字架にかかった時に律法は廃止されたんだという人がいれば、
you don't have to worry about God's law anymore.
神様の律法のことなんかもう気にする必要はないんだよ。
And those people are only teaching you half of the truth.
そういうことを言う人がいるのならば、その人たちは真理のことを半分しかあなたたちに語っていません。
Only half of the gospel.
福音、この良きメッセージの半分しか語っていないわけです。
So grace and law are notfighting contradictory ideas.
この神様の賜物の恵みというのと律法は矛盾する、互いに異なる考えではありません。
When you are saved by grace, you are saved to obey.
私たちは恵みによって救われるときは、私たち神様に従うことができるように救われるわけです。
Well, let's ask the question, what is the actual role of God's law?
それではこの神様の律法の役割というのは一体何なんでしょうか。
First of all, all salvation is by grace through Jesus.
まず確認しておきたいのは、私たちが救われるのは、それはすべて神様の恵みによるものです。
Those in the Old Testament times looked forward to Jesus coming.
イエス様が生まれる前、旧約聖書の時代の人たちは、イエス様が救い主として来られるその時を待ち望んでいました。
You remember the lecture about the little lamb and about cutting the throat of the lamb and the blood.This represented Jesus who would die on the cross.
以前の講演の中で、旧約聖書の時代にこの羊の捧げ物をするとき、それはイエス様の十字架のことを指し示していたのだということを話しました。
After Jesus came and died on the cross,
イエス様が実際にやってこられて十字架にかかられた後は、
then of course went to heaven.
そしてイエス様はその後天に上げられましたけども、
we call that period of time after the New Testament time.
その時より後の時代のことを私たちは新約時代というふうに呼びます。
So we don't have to kill innocent lambs because the real lamb died on the cross.
その旧約時代にこう捧げられていた羊が指し示していたイエス・キリスト、本物の救い主が来られたので、そのような儀式を守る必要はなくなりました。
And so in New Testament times we look back now to the Christ who died on the cross.
十字架の後、新約時代に生きる私たちは、過去にイエス様がしてくださったこと、十字架の出来事を思い返しながら生きていくわけです。
Old Testament, New Testament, all of us saved by the grace of Jesus.
旧約聖書の時代の人も、新約時代に生きる私たちも、その同じキリストの十字架、恵みによって救われているわけです。
But then you ask the question, well, if it's about grace, what does God's law have to do with it?
ではそうやって聖書が私たちが救われるのは恵みによるんだというふうに語っているならば、神様の律法、に一体どんな立ち位置があるのだと。
The Apostle Paul in Romans chapter 3 wrote, "By the law is the knowledge of sin."
ローマの手紙にはこう書いてあります。律法によっては罪の自覚が生じるのみである。
If you do away with the law, then there's no sin.
私たちが律法をなくしてしまえば、罪というもの自体がなくなります。
But the law is the knowledge of sin.
しかし律法は私たちに罪のことを自覚させる、教えてくれる。
God reveals to us what sin is through an understanding of His law.
神様はこの律法を私たちに理解させることによって、一体罪というのが何なのか、私たちに教えてくれる、示してくれるというのです。
Romans 7 says, I would not have known sin except through the law.
ローマ7章の7節にはこうあります。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。
For I would not have known covetousness unless the law had said, "You shall not covet."
すなわちもし律法が貪るなと言わなかったなら、私は貪りなるものを知らなかったであろう。
So the role of the law is to define sin.
律法の役割とは私たちに罪が何なのかというのを定義することです。
It is the law of God that says this is right and this is wrong.
神様は律法を通してこれが正しいの、これが間違っていることだ、それを教えてくれるというわけです。
It is not your own mind that determines, well, I think this is okay and this is not okay, but you have nothing to base it on.
これは OK だけどこれはちょっとダメだなっていうのを私たちは自分の考え自分の頭で考えることはできないわけです。
The law defines the moral standard of God's judgment.
この律法が神様の裁きの基準となる道徳その判断の基準を教えてくれるわけです。
The law defines the foundation of society.
この律法というのが私たちの社会を保つための道徳の基準を教えてくれているわけです。
And the judgment of Revelation calls men and women back to the keeping of the law.
そしてこの裁きのメッセージというのは人々がこの神様の律法に立ち戻ってそれに従うように導くそのように、語るわけです。
It calls Christians who are saved by grace to live obedient lives.
恵みによって救われたクリスチャンたちが神様の律法に従うことができるようにそのように導いてくれるわけです。
God calls us to moral responsibility.
神様は私たちの行為について責任を問われます。
Well, now let's ask the question, what is the role of grace?
それでは、では恵みの役割というのは何なんでしょうか?
Paul in Ephesians chapter 2 tells us,
エフェソの手紙2章にはこうあります。
For by grace you have been saved through faith.And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.
あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。
Let's make it abundantly clear tonight.
ここをはっきり明確にしておきましょう。
I don't want anyone to leave this beautiful church and say, Oh, Pastor Wilson says we have to keep the law in order to be saved.
皆さん、この場所を去っていくときに決して、あ、テッド・ウィルソン先生は、私たちは救われるために律法を守らなきゃいけないんだ。そういうふうに語っていたんだとは思ってほしくないんです。
That by keeping the law, then we can earn our way to heaven.
律法を守ることでその天国に行く道が開けるんだそういうふうには決して考えないでください
Now it is true that when we are in contact with Jesus we will keep the law
私たちがイエス様と結ばれるときに私たちは律法を守るようになるそれは本当のことです
And if we don't keep the law we can ask forgiveness and the Lord will help us then to reapply our focusThrough his power to keep the law.
そして律法に従えなかった時には神様に許しを求めることができますしそこから新たに従おうと歩み直すこともできるわけです
He works through us to keep his law.
私たちを通して私たちの中に働いて律法を守ることができるように働いてくださいます
But let's make it very plain.
しかしここではっきりさせておきたいことは
That we are only saved by the grace of God.
私たちが救われるのはそれは恵みによるということです
And it is a gift.
そしてそれは私たちに与えられた賜物プレゼントだということです
Grace is God's mercy.
恵みとは神様の憐れみです
it is his pardon and forgiveness.
神様の許しです
it is God's power.
それは神様の力であって
God's grace is God's love reaching to us.
神様の恵みは私たち一人一人に届いている神様の愛です。
So does grace do away with God's law?
その恵みというのは、じゃあそれでは神様の律法を廃止してしまうのでしょうか?
If I'm saved by grace, does that lead me to break God's law?
私たちは恵みによって救われるのならば、その後に神様の律法を破るようになるのでしょうか?
Well, Paul says in Romans 3,
ローマの信徒手紙ではこうあります。
Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law.
すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。
Paul says, don't think we do away with the law by faith through grace. Don't think that.
パウロはここで、まあ、信仰によって救われた、恵みによって救われたと言って、律法なんかどうでもいい、そういうふうに考えてはいけないと言います。
We actually establish and keep it.
救われることによって私たちは律法を確立する、守るようになるのだというわけです。
Because people who are saved by grace and the power of God become obedient people.
なぜなら、恵みによって救われる人たちには神様の恵みが与えられる。そしてその恵み神様の力を通して私たちは律法を守るように変えられていくわけです。
Jesus himself said in Matthew chapter 5,
イエス様ご自身がこのように語っています。
Do not think that I came to destroy the law or the prophets.
私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。
I did not come to destroy, but to fulfill.
廃するためではなく、成就するために来たのである。
So Jesus did not come to do away with the law.
なのでイエス様がこの世に来られたのは律法をなくしてしまうためではなかったわけです。
He himself was the living law.
イエス様はその人生、生き方を通して律法を示されました。
His law is the foundation of his very character and government.
この神様の律法はイエス様ご自身の品性、そして神様の国の、統治の基礎なわけです。土台なわけです。
And it is truly a law of love.
そして神様の律法というのは実は愛の律法です。
Romans chapter 6 verse 14.
ローマの6章14節にはこうあります。
For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace.
なぜならあなた方は律法のもとにあるのではなく、恵みのもとにあるので、罪に支配されることはないからである。
So let's ask a question.
一つ質問をしてみたいと思います。
When does sin have dominion or power over you?
あなたが自分は罪に支配されていると感じることはあるでしょうか？
It's when you follow your own way rather than God's way.
それはどんな時かというと、神様の、思いというよりも自分自身の思いに従ってしまう時ではないでしょうか。
When you just simply say, I don't care about God's law, I'm gonna go and do this anyway.
神様の律法、神様のことなんか関係ない。私は自分のやりたいことをやっていくんだと思う時。
Sin is the transgression of God's law.
罪というのは神様の律法に背くことなわけです。
Now, what does it mean to be under the law?
律法のもとにあるというのはどういう意味なんでしょうか。
It means to be under the law as a method of salvation.
律法のもとにあるというのは救われる手段として律法のもとにあるという意味です。
It means to be under the condemnation of the law because I broke the law.
これは私たちは律法を犯したので律法から常にこう責められている状態ということです。
It means that I trust the law to save me and I don't keep it.
律法を守ることによって救われよう、そうしているのに律法を守ることはできていない、そういう状態です。
So I'm condemned.
なので私たちはその状態では常にこう律法に責められている状態なわけです。
What is sin? It's the breaking of God's law.
罪は何ですか？それは神様の律法を破ることです。
I'm condemned by the law that I broke, so I am under the law.
私たちは律法を破ることによって律法からこう責められている状態なので律法のもとにあるわけです。
But what does it mean to be under grace?
では恵みのもとにあるというのは逆にどういう意味でしょうか。
It means that I come to the cross of Jesus.
それはイエス・キリストの十字架のもとに来ることです。
I kneel at the foot of the cross.
その十字架の足元にひざまずいて。
It means that I accept Jesus' forgiveness and his pardon.
そしてそこでイエス様の許しを求めてそれを受け入れることです。
I receive his righteousness.
キリストの、義正しさというのを受け入れて。
And he forgives me.
それとイエス様は私たちのことを許してくださいます。
And then he fills me with his power.
そして許された時に私たちはキリストの力によって満たされるわけです。
Christ writes the law of heaven into my heart.
キリストはその天の律法を私たちの心に書き記してくださるとあります。そしてキリストがしてくださったそのことのゆえに私たちは愛を持って律法を守りたい、そのように思うわけです。
So when we fall to our knees before Jesus,
私たちがイエス・キリストの前にひざまずくとき、
Jesus says, no matter what you have done in the past,
そのときイエス様はあなたが今までどんなことをしてきたとしても、
No matter how sinful your life has been,
あなたの今までの人生がどれだけ罪深いものだったとしても、
I forgive you and you can begin again.
私はあなたのことを許した。そしてまた新しく人生を歩み始めることができる。
The law reveals our need.
律法は私たちの必要を明らかにします。
When I come to Jesus, when I look at his law, I see times when I have been impatient.
私たちがイエス様のもとに来て、その律法を見つめるときにこう自分がこうむしゃくしゃしてしまったことを思い出すわけです。私が人に優しくしなかった、そのことを思い起こすわけです。
When I have become irritated and angry.
私がイライラしてこう怒ってしまった、そんなことを思い起こすわけです。
This is what David means in Psalm 19.
ダビデはこの詩編を書いたときにこんなことを言っていました。
The law of the Lord is perfect, converting the soul, changing the person.
主の諭しは正しくて心を喜ばせる、心を変えるというようなことです。
So the law drives me to Jesus and I say, Lord, I am so sad, my heart is broken.
律法は私たちのことをイエス・キリストのもとへと導いて、神様、私の心は壊れています。あなたの律法を破ってしまいましたという悲しみに満たす。
Please forgive me and pardon me.
どうか私のことを許してください。そういう思いに私たちを導くわけです。
Dear Lord, I want to keep your law.
神様、私はあなたに従っていきたいです。
Help me to be obedient.
どうか私があなたに従うことができるように助けてください。
One time somebody came to Jesus and he wanted to trick him.
ある時イエス様のもとに来て、こうイエス様にこう罠をかけようとした人がいました。
A lawyer asked the question, "What is the greatest commandment of the law?"
この律法学者の人はイエス様にこう試してこういうわけです。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？
And Jesus said, "You will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind."
イエス様はこう言いました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、主なるあなたの神を愛せよ。
Jesus said, "This is the first and great commandment."
これが一番大切で第一の戒めであると言いました。
And the second is like it.
そして第二もこれと同様である。
You shall love your neighbor as yourself.
自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。
Jesus was summarizing all ten commandments.
イエス様はここで十の戒めをすべてこう一つの言葉に要約しているわけです。
Because Jesus went on to say, on these two commandments,Hang all the law and the prophets.
その後イエス様はこう言いました。これらの2つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。
The entire law can be summarized in one word.
神様の律法はすべてこの1つの言葉に要約されるわけです。
Love.
愛という言葉です。
Love God and love your fellow human beings.
神を愛し、また周りにいる人々を愛しなさい。
As I said, the first four commandments of the ten say, "Love God and respect Him."
先ほど言ったように、十の戒めの初めの四つは、神を愛し、敬いなさい。そのことについて書いてあります。
And the last six say, "Love your human beings, those around you."
そして残りの六つは、隣にいる隣人を愛しなさいということを書いてあるわけです。
Love always leads to obedience.
愛は常に私たちを律法を守るように導いてくれます。
Keeping God's law doesn't put you in a restrictive mode. It takes you out of bondage.
神様の律法というのは私たちをこう束縛するようなものではなくて、私たちを束縛から解放してくれるものなわけです。
The Ten Commandments were given so we could truly be free.
律法を守るときに本当の意味で私たちは自由になることができます。
Listen how they were introduced by God Himself.
この十の戒め、実戒が語られたときに神様がどのように始められたか。
Again, in that powerful chapter, Exodus 20.
出エジプト記20章、本当に力強い言葉が書いてあります。
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。
If it is the Lord God, the Lord of heaven and earth, who wrote these commandments with his own finger,It is something we need to listen to.
もしこの実戒というのは本当に神様、この天地を作られた神様がご自分の指を持って書かれたほど大切なものだとしたら、私たちはそれに耳を傾けなければいけません。
Let's review them very quickly.
この十の戒めをさらってみたいと思います。
Don't have any other gods before me.
一つ目、あなたは私の他に何者も神としてはならない。
You say, God, I want you to be.First in my life.
神様、私は、あなたが私の人生の中の、第一の場所を占めてください。
Don't make unto thee any graven image.
二つ目、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。
Don't make something and come to it and bow as if it is a god.
自分の手で何かこう形を作ってそれを神様として拝んではいけない、そういうふうに書いてあります。
Come directly to me.
神様のもとに直接行きなさいと。
Don't take the name of the Lord thy God in vain.
三つ目、あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。
Love God enough to respect His name.
神様を愛し、神様を敬いなさいというわけです。
Don't use His name in just a common way.
神様の名前を日常の会話でただ普通にこう使うことはやめなさい。
Angels in heaven sing holy, holy, holy before God.
天にいる天使たちは神様の前で聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、そういうふうに歌っているわけです。
That is how we need to respect the name of God and not use it in cursing and just saying common language.
私たちも同じように神様に対する敬意を示し、また神様の名前を、まあ、呪いの言葉だったりそういうものに使ってはならないというわけです。
The beautiful fourth commandment.
4つ目の戒めです。
Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God.
安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息日であるから何の技をもしてはならない。
God asks us to worship Him on the seventh day Sabbath. He is the one who made us.
神様はこの7日目の安息日に私を礼拝しなさい。私があなたを作ったからというふうに言われます。
The fifth commandment, honor thy father and thy mother.
5番目の戒めです。あなたの父と母を敬え。
You know, in some societies, it's not a very nice situation that has developed. Young people just speak back to their parents. They say, I don't want to hear what you say. I'm going to do whatever I want. We need to respect our parents.
ある社会の中では、やはりお父さんお母さんに、対してこう 不従順である、反抗する、そういうことが増えています。
Now, in your culture, by and large, I believe you have much more respect for parents and family than many other cultures.
このアジアの文化圏では、比較的この両親を敬う。ということはよく実践されているように思います。
Do not allow modern culture to change that respect for parents.
この現代のいろんな世俗社会の影響で、この両親に対する敬意というものが失われていかないようにしたいものです。
The next commandment, thou shalt not kill.
6番目は、あなたは殺してはならない。
It says that life is sacred.
この戒めは私たちの命が大切なものであるというふうに語っています。
Thou shalt not commit adultery.
あなたは姦淫してはならない。
At a time of great immorality, and you can look at it in television and movies and magazines, internet, it's all around you, immorality.
不道徳やみだらなことが本当に映画であってもテレビであっても小説であってもいろいろな場所でこう溢れ返っています。
God's law calls us back to purity and a standard of true love.
しかし神様は私たちをこの純真なこの真理の原則、本当の愛というものに立ち戻そうとしておられます。
Thou shalt not steal.
あなたは盗んではならない。
It's still wrong to steal.
盗むことはこれいけないことです。
To go into a shop and look around and take something without paying for it, it's wrong.
お店に行ってこうキョロキョロ見渡してパッと物を取って逃げていく。これ悪いことです。
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
あなたは隣人に関して偽証してはならない。
Lying is still wrong.
嘘をつくこと、これも間違ったことです。
Gossiping about things that are not good is wrong.
誰かについてこう悪いことを、こう悪口を言い広めたり、これも良くないことです。
Speaking badly about somebody and their name is not a good thing.
誰かのことについてこう悪く言ったりしてしまうことも良くないことです。
God's beautiful commandments tell us to speak well about people.
この神様の戒めというのは人々について良いことを語るように、そのように言っています。
Thou shalt not covet.
あなたは隣人のものを貪ってはならない。
It speaks to you and to me.
これは私たちにこう語りかけています。
It tells us that we need to be careful in how we relate to other people.
他の人たちに対してどのように関わるべきかということについて注意を呼びかけています。
You see, the psalmist reveals that God's commands are forever.
この聖書の中では神様の律法は永遠に続くものだというふうに書いています。
The works of his hands are verity and justice. All his precepts are sure.
詩篇111編にはその御手の業は真実かつ公正であり、すべての諭しは確かである。
They stand forever and ever. He has commanded His covenant forever.
この神様の契約、神様の律法というのが永遠に続いていくものであるというふうに書いてあります。
Satan lost heaven because of disobedience.
サタンは不服従のために 天から追放されました。
アダムとエヴァがエデンの園を追放されたの
も、アダムとエヴァがエデンの園を追放されたのも、この不服従の結果でした。
God is calling us, his people, back to the Ten Commandments.
神様はご自分の民をこの十の戒めを従うことに、立ち返らせようとしています。
Jesus says, I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
神様はこう言っています。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。
If God's law is in our mind and our hearts, we will know him.
神様の律法が私たちの思いと心の中にあるとき、私たちは本当の意味で神様を知るようになります。
God wants a last day people whose law is written in their hearts and minds.
神様はこの終わりの時代に神様の律法を心と思いに持っている人々を備えようとしておられます。
They love him enough to obey him.
この人々は神様のことを愛しているがゆえに神様に従おうとする人々です。
Now let's read a description of God's last day people.
終わりの日にこの神様に従う人々について聖書にはこのように書いてあります。
A powerful text in Revelation 14, verse 12.
ヨハネの黙示録14章12節、本当に力強い聖句です。
Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus.
ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。
Here they are, the faithful ones.
ここに忠実な人々がいるわけです。
They keep the commandments of God and the faith of Jesus.
これは神様の律法に従うこと、そしてイエス様を信じる信仰を持っている。
And the very last chapter in Revelation describes the redeemed people in this way.
そして黙示録には、最後の章にはこのような言葉もあります。
Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life.
命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、
イエス
様は私たちを許してくださいます。
イエス
様は私のもとに来なさいというふうに語られます。
I will give you mercy and pardon.
私のもとに来れば憐れみと許しを与えるからと。
イエス様は私たちを許してくださいます。I have something special for you.
イエス様は私たちのことをまっすぐに見つめて、あなたに与えたい特別なプレゼントがあるんだと語られます。
I want to change your life.
私はあなたの人生を変えたいんだと言います。
I want you to become a new man, a new woman.
あなたに新しい人間になってほしい、新しい人生を送ってほしい。
Oh, what a wonderful privilege it is to come to Jesus in faith.
神様にイエス様に対する信仰を持って近づいていくことができる、この特権を感謝したいと思います。
To accept his loving power into our lives.
神様の愛の力というのを私たちが受け取ることができる。
That will change our lives to become more and more like him.
その力は私たちのことを神様のような姿へと日々変えてくださる、作り変えてくださる。
Would you like to say tonight, Jesus, come into my life?
今夜イエス様に向かって、イエス様、どうか私の人生の中に入ってきてくださいと言いたい方はいらっしゃいますか。
Jesus, do in my life what it is impossible for me to do by myself.
どうか私が自分の力ではできないことを私たちの人生の中で、してください。
Oh Lord, come into my heart and control me completely.
主よ、どうか私の心に入って私の心を支配してください。
Let me be controlled by your spirit and your power.
神様の霊によって、また神様の力によって私が導かれるように、支配されるように。
Help me to keep your commandments because you are working in and through me.
そしてあなたが私の中で、また私を通して働いてくださることで、私があなたに従うことができるように助けてください。
Because I love you.
私はあなたを愛しているからです。
How many of you would like tonight to say, for the first time or again?
そのようにイエス・キリストに呼びかけたい方はいらっしゃいますか。初めてかもしれないし、またもう一度そのように言いたい方はいらっしゃいますか。
Along with me to say,
どうか私と一緒にこのように言ってほしいと思います。
Jesus, come into my life and control me.
イエス様、どうか私の人生にあなたが入ってください。そして私を導いてください。
How many would like to say that tonight?
そのように祈りたい方はこの中にいらっしゃるでしょうか。
Amen.
ありがとうございます。
Tonight I want to ask you to look at a particular card that we have to share with you.
今日皆さんの手元にあるカードをご一緒に見ていただきたいなというふうに思います。
A very special card that will help you to ask for a prayer request.
このカードは祈ってほしいこと、祈りの課題について書くことができるプレイヤーカードですかね。祈りのカードがあります。
And you will see on this card that it has a number of places that you can check.
この祈りのリクエストと書いてあるカードの中にはいくつかチェックボックスが付けられています。
Pray for me because I'm trying to solve a problem.
問題の解決のために助けが必要です。
Or I have certain financial needs.
あるいは経済的な必要のために祈ってほしいです。
Or somehow my health is not as good as it should be. Please pray for me that the master physician will care for me.
あるいは私がの健康に問題を抱えています。どうぞあなたが癒してくださいと。
Or perhaps there's some habit that you have formed and you can't break it.
それから私が良くないと分かっている習慣があってもそれを断ち切ることができない、そのような人たち。
Could be something like a cycle of anger that you just can't break.
すぐにこう怒ってしまう、そういう問題だったり。
Maybe it's a tobacco problem.
もしかすると喫煙の問題かもしれません。
Maybe an alcohol problem.
もしかするとアルコールの問題かもしれません。
Maybe a pornography problem.
あるいはポルノの問題かもしれません。
God can give you the power through prayer to break that habit.
祈りによって神様は私たちにそのような習慣を断ち切る力を与えてくださいます。
Maybe you have some special request.
その他にも特別な祈りのリクエストがある方がいらっしゃるかもしれません。
You can write that in.
どうぞそれを自由にこのカードの上に書いていただきたいなと思います。そしてこのカードを皆さんから回収した後に教会のスタッフが皆さんのために特別にお祈りをしたいと思います。
Listen and write and fill out as we listen to this beautiful music.
これから歌がとありますので、その音楽を聴きながらどうぞこのカードに皆さん書いていただければと思います。
Thank you.
beautiful song. Thank you for that lovely duet.
美しいデュエットの歌をありがとうございました。
Now we're not going to have a meeting tomorrow night or Wednesday night or Thursday night.
明日水曜日そして木曜日の夜には、講演はありません。
But Friday night you will not want to miss.
ですが金曜日の夜にまた集会がありますので、ぜひ皆さんいらしてください。
We're going to be talking about Revelation's eternal sign.
その時には黙示録の永遠の印というタイトルでお話をします。
In Earth's last conflict.
この地球上で起こる最後の戦いについて。
And I urge all of you to come and to bring a friend.
どうぞ、ぜひ皆さんお友達を連れてこの場所にいらしてください。
We're going to be focusing on one of those commandments that we saw tonight.
今晩、私たちが目を通したあの10の戒めのうちの、一つの戒めについて、目を向けたいと思います。
you will not want to miss it.
本当に、大切なメッセージですのでぜひ皆さんいらしてください。
Now in the meantime, Nancy and I and Pastor Moore and some others will be traveling to Okinawa for a very special meeting there.
次の金曜日までの3日間私と家内とそれから、ドクタームーアで、沖縄の方に行って実は、向こうで特別な集会を持つことを考えています。
So pray for our safety and we will be back here for Friday night.
どうぞ私たちが安全にこう旅できるように皆さんもお祈りに覚えておいてください。
Let's pray together.
お祈りをしたいと思います。
Loving Father in heaven.
愛する神様、
We're so grateful for this foundation of ourComplete morality, which is the law of God.
この本当に私たちの社会において道徳の基準であるあなたの律法を感謝いたします。
Thank you for helping us to have freedom in your law.
あなたの律法によって私たちが自由を得ることができることを感謝します。
But the law actually sets us at liberty because it protects us.
あなたの律法によって私たちを守りそして自由にしてくださることを感謝します。
And you yourself have said, if you love me, keep my commandments.
あなたは私を愛するなら私の戒めを守るはずであると語られました。
So we take you at your word.
あなたの御言葉を私たち受け取りたいと思います。
We come to the foot of the cross.
あなたの十字架の前にひざまずきたいと思います。
And we say, Lord, take control of us.
どうぞ私たちの人生をあなたが支配してください。
And write in our minds and our hearts your law.
どうか私たちの思いと心にあなたの律法を書き記してください。
So that we will keep your law through your power.
あなたの力によってあなたの戒めに従っていくことができますように助けてください。
Because we love you.
あなたのことを愛しています。
Thank you for hearing us.
この祈りを聞いてくださることを感謝します。
Keep us safe in the rain tonight.
今晩雨の中帰るときにもどうぞ無事、安全を守りください。
And bring us back safely on Friday night.
どうか安全に、皆さんが金曜日にまた集会に集うことができますように。
When we learn more about an eternal sign that is so important.
あなたが与えてくださった大切な、永遠の印について学ぶことができますように。
In Jesus' name we ask.
イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。